お元気ですか？こちらは KSTA アドベンチストワールドラジオ AWR 希望の声放送です。この日本語放送はグアムから毎日2回30分番組をお送りしています。放送時間と周波数は日本時間朝6時から6時30分までの放送は25メーターバンド 11.980MHz と 11.850MHz、 夜10時から10時30分までの放送が25メーターバンド 11.975MHz と31メーターバンド 9.805MHz です。お話と音楽で綴るこれからのひととき、最後まで楽しくお過ごしください。今日最初のコーナーはキリスト教入門講座です。キリスト教と聖書に関するお話を賛美歌とともにお送りします。今週のお話はセブンスデーアドベンチストキリスト教会牧師の安河内明さんです。セブンスデーアドベンチストキリスト教会では毎週土曜日に礼拝が行われています。お近くの教会をお探しの方は AWR 日本語放送希望の声がかりまでお問い合わせください。では安河内さんのお話をお聞きいただきましょう。今日のお話のタイトルは言葉が歩むです。
AWR 放送をお聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。前回、聖書は一冊の本ではなく66の短編が集まった本であること、そして古いものは3500年前、新しいものでも1900年前に書かれたものであるとお話をいたしました。さて、書かれたと申しましたが、何に書かれてどのように今日まで伝わってきたのでしょうか。このあたりを今回はお話をいたしましょう。聖書が書かれてから今日の私たちの手元に届くまで4段階を経ています。まず最初の段階は、前回もお話をいたしましたけれども、聖書を書いた著者が神様の霊の導きを受けながら聖書を書くことでした。彼らは何にその言葉を書いたのでしょうか。この時代、聖書を書くために用いられたものは2種類と言われています。一つは中近東で数多く飼われている羊の皮を用いた羊皮紙と言われるものです。もう一つは、エジプトのナイル川の岸辺などに生えている葦、パピルスを用いた紙を使っていました。パピルスは細い茎ですが、その繊維を柔らかくして左右に折って乾かして紙として用いたようです。これらに今日の墨のようなもので字を書きました。第二段階として、この書かれた聖書を増やすために書き写す作業、写本をしなければなりませんでした。当時は印刷機などまだありませんでしたから、すべて手書きで書き写します。この仕事を専門の職業とする人たちがいました。彼らのことをヘブライ語でケスビームと呼んでいました。これは数を数えるものと という意味があるんです。彼らは写本をはじめ、そしてある一部分を写し終えると、読み返しながらまず写した部分の字数を数えます。聖書の言語であるヘブライ語、そしてギリシャ語は英語のアルファベットと同じなので、原本から正しく写してあれば同じ字数になりました。ですから彼らは書き写したらまず数を数えたのでした。そしてもう一つ気をつけたことがありました。それは書き写しながら神という言葉が出てきましたら、作業をやめてあることをしたのです。何だと思いますか？それは日本風に申しますと、みそぎをして、つまり身を清めて、再び神という言葉から書き始めたのでした。このように聖書は注意深く書き写されていきました。今日考古学の研究が進み、いろいろな遺跡から昔の聖書が発掘されてきましたが、今日の聖書と寸分変わらないことが分かっています。その代表例としまして、司会写本ということについてお聞きになったことがあるでしょうか。世界で最も低いところにある湖、そしてイスラエルにある司会のそばにある洞窟で見つかったので、このように呼ばれていますけれども、1947年、第二次世界大戦の終わった直後のこと、一人の遊牧民の少年が洞窟に遊びに行って、偶然発見したのがこの司会写本でした。そこには旧約聖書がいくつかの壺に入って収められており、ヘブライ語の字体などから、だいたい紀元前の2世紀から1世紀ぐらいに書かれたものだというふうに言われています。この発見でも、今日の聖書と全く違いがないことがはっきりいたしました。写本の話が少し長くなりましたけれども、もう一つだけお話をさせていただきます。 それは聖書を新しいものに書き写すと、それまであった古いものは捨てるという習慣になっていました。今日博物館などに行きますと、文豪誰々の直筆のなどというものは残っていますけれども、聖書の場合はモーセが書いた最初のものは残っていないわけです。今日聖書全巻が残されている写本の中で最も古いものは紀元1008年に書き写されて、現在ロシアのサンクトペテルブルグの博物館に保存されている写本が最も古いものと言われています。その頭にレニングラード写本と呼ばれていますけれども、この写本をもとにして今日の全世界の聖書は翻訳されています。聖書が私たちの手元に届くために、まず書く第二段階として写本が出てきました。第三段階は翻訳作業です。以前もお話ししましたが、旧約聖書はヘブライ語で書かれています。紀元前3世紀頃には当時の世界で広く使われていたギリシャ語に翻訳する作業が始まっています。この作業を70人で行ったことから、その聖書のことを70人訳聖書と言われています。その後ギリシャ語からラテン語などに翻訳されていきますけれども、15世紀16世紀になると宗教改革が始まり、ヨーロッパそれぞれの国の一般の民衆が使っている言葉に翻訳されていきます。マルチン・ルターは聖書をドイツ語に翻訳し、イギリスではジェームス1世国王が約7年の歳月をかけて英語の聖書を完成させています。そしてこの極東の島国、日本にも聖書は伝えられますが、このことについては次回詳しくお話ししましょう。少し脱線しますけれども、聖書が宗教以外で世界の文化に貢献しているのは、実はこの翻訳作業なんです。日本で最初に英和辞典を作った人はヘボンという宣教師の医者でした。彼は日本語の聖書を翻訳するために英和辞典を作ったものでした。このように聖書を翻訳するために世界各地でまず最初に辞書作りが並行して行われていきました。そして今日2212という言葉に聖書は翻訳されています。聖書が私たちの元に届くための最後の段階は印刷です。皆さんも世界史なので学ばれたと思いますけれども、世界最初の印刷機はドイツ人グーテンベルグによって聖書を印刷するために発明されました。今日の木版画のようにまず版木を彫って、そこに紙を挟んで均等に押さえつけるために彼はいろんなことを考えましたが、ブドウ酒を絞る機械を改良して印刷機を作ったものでした。この聖書は1ページに42行に書かれていたものですから、42行聖書とも呼ばれていますけれども、今日の聖書とは異なり、実は大きさがかなり大きなものなんです。1ページの大きさが約1メートルぐらいあります。ちょうど旅行に持っていく、あの海外旅行のスーツケースぐらいの大きさと思っていただければよろしいと思います。 そして上下2巻に分かれていまして、彼らは一つの町に一冊の聖書を常備するために印刷をしたようでありました。今日でも全世界に48冊現存しています。日本にも慶応義塾大学の図書館に一冊蔵書されています。さて、このように古くは3500年ぐらい前に書かれた聖書が、今まで歴史の中を生き抜いて正確に伝えられていること自体が不思議なことではないでしょうか。それはまさに神様の導きなくしては考えられません。それだけではなく、一部の研究者が読む本ではなく、全世界の人々に伝えられるように2212という言葉に翻訳されて、世界中の人々からその言葉から導きを受けている。これだけを見てもそこに何かがあると考えて間違いはないでしょう。今日、聖書は全世界で毎年2500万冊出版されています。これだけ多くの人が読んでいるということ自体、今でも生きている神様の言葉なのではないでしょうか。そしてこの言葉は、神様からあなたへ与えられた言葉でもあるのです。
キリスト教入門講座、今日のお話はいかがでしたか。途中おかけしました曲は、恵みの雨、恵みの雨でした。それでは今日はこの曲をお聴きいただきながらお別れしましょう。大きな神様、大きな神様です。来週もまた安子内さんのお話でお送りします。どうぞお楽しみに。
心の扉を
次は光とともにのコーナーです。この番組はラジオ日経の朝の放送、インターネット、そしてフリーダイヤルでもお聞きになれます。それでは光とともにをお聞きください。おはようございます。新しい朝、いかがお過ごしですか？今日も光と共にのプログラムで一日を爽やかにスタートいたしましょう。
おはようございます。千崎勤です。私がまだ小さかった頃、私の町にホタルイカの佃煮を作って事業に成功した人がいました。面白いほど会社が伸びて設備を充実させているその矢先、共に苦労してきた奥さんが中風に倒れられたのです。ところが、入院どころか、日当たりの悪い4畳ばかりの小さな部屋に押し込まれ、数年して亡くなられました。町の人々は、事業拡張のために奥さんの治療費まで出し惜しんだと、陰口を叩いていました。数年後、今度はご主人が同じ病に倒れました。そして奥さんと同じところで同じ扱いをされ、実に寂しい晩年を過ごされました。人はしたように人にされるものなのでしょうか。しかし、どんなに事業に成功しても人生の誠の成功者ではなかったのです。大富豪 J. パウロ・ゲティという人は、自分の全財産をあげても毎晩妻と子の待つ楽しい家庭に帰れる幸せが欲しいと言いました。ジョージ・ベンダービルト3世は21歳で5億円儲けるような才覚がありました。たちまち億万長者になり、大成功者の一人とみなされていましたが、47歳になった時、サンフランシスコのマーク・ポプキンズホテルの10階から投身自殺をしてしまいました。人生の成功者は決して億万長者や有名人になった者のみに与えられるものではなく、どれだけ愛し愛される関係をたくさん得られたかにかかるのではないでしょうか。魂の奥底より慰められ愛を呼び起こされた体験をしたものに勝る成功はありません。
光と共にはいかがでしたか。この番組では今月は抽選で豊かな心と健やかな体を作る月刊誌サインズを30名の方にプレゼントいたします。暮らしや健康をはじめ、家庭や教育、教養、福祉に関する記事が満載です。ご希望の方はハガキもしくは受信報告書にご住所、お名前、そしてサインズ希望と書いて、また番組に対するご意見ご感想も添えてご応募ください。宛先はこの後にお知らせいたします。皆様ふるってご応募ください。お聞きの放送は KSDA アドベンチストワールドラジオ AWR 希望の声放送です。この放送はセブンスデーアドベンチストキリスト教会が毎日お送りしております。放送時間と周波数は、日本時間朝6時から6時30分までの放送は25メーターバンド 11.980MHz と 11.850MHz、 夜10時から10時30分までの放送が25メーターバンド 11.975MHz と 31メーターバンド 9.805MHz です。次に通信講座についてお知らせいたします。AWR では無料の聖書通信講座を行っております。講座には入門講座、基礎講座、健康講座、ニュースタート、また英語や点字の聖書講座もあります。講座のお申し込みご希望の方は、ご住所、お名前、そしてご希望の講座名を書いてお送りください。なお、聖書講座はホームページからも電子メールにて学べます。さて、今日の AWR はいかがでしたか。この放送ではあなたからのお便りをお待ちしています。宛先は郵便番号 241-8501 AWR 日本語放送希望の声がかり、郵便番号 241-8501 AWR 日本語放送希望の声がかりです。なおファックスの方は 045-921-2319 045-921-2319、 E メールは awr@adventist.jp awr@adventist.jp までお送りください。お送りしました放送は KSDA アドベンチストワールドラジオ AWR 希望の声放送でした。今日もこの放送をお聞きくださりありがとうございました。ではまた明日も AWR でお会いいたしましょう。